富良野自然塾倉本総さんを訪ねてのコーナー第3弾をお送りします。今回は私たちが富良野自然塾を訪ねた時に案内をしていただいたフィールドディレクターの斉藤則夫さんをお招きして笹村律子さんとともに話を進めていきたいと思います。私は司会進行の藤井めぐみです。それでは簡単に斉藤さんのプロフィールを紹介したいと思います。斉藤さんは広島県出身の44歳で現在は富良野市にお住まいです。SMBC 環境プログラム MPO 法人 CCC 富良野自然塾のフィールドディレクターをされています。では斉藤さんにいくつか聞きたいことがあるんですけれども、まず倉本総さんとの出会いを簡単に教えていただきたいんですけれども。
こんにちは、斉藤です。私は富良野塾というちょっとややこしいんですけども、富良野自然塾とは違いまして、お芝居の勉強する、いわゆる学校ですね、倉本先生が作った私塾にまず入るところで、倉本先生と出会いました。広島でその頃は山仕事をしながら、働いてたんですけれども、何か表現したいと思っていたところで富良野塾の存在を知りまして、そこに今入塾したと。そこで先生に会いました。
そうですか。では今富良野自然塾の活動をされているかと思うんですけれども、私たちも行った時に説明していただいたんですけれども、
初めて行った時に、
そうですね、
斉藤さんが案内していただいて、やっぱり自然塾のね、私一番印象に残ってるのは裸足の道かな。これは斉藤さんと一緒に手をつないで
僕と手をつないだことに、
そうそうそう、でも本当に裸足で歩くって私記憶にないかもしれない、生まれて。あんなに気持ちいいんだなって、土の上をね歩くの。自然についていろいろ本当斉藤さんが細かく教えてくれました。富良野自然塾ではどんなことを目的に、富良野プリンスホテルが、
はい、
のゴルフ場が閉鎖することから始まってるんですね。
そうですね。2005年からその富良野プリンスホテルのゴルフ場が閉鎖ということで、もう閉じてしまったんですけども、はいはい、その前から、ゴルフ場閉鎖するからどうしようかということで、倉本先生のにプリンスホテルさんから相談がありまして、
はいはい、
何も使うことがないんであれば元に戻すべきだろうということで、元の森に戻そうっていうところから、私たちの活動が始まったわけなんですけども、
はいはい、
で森に戻して、少しでも環境を良くするようにということとですね、
はいはい、
34ヘクタールのフィールドなんですけども、そこが森に戻ることで地球環境が大きく変わるわけではなくて、
はいはい、
やっぱりいろんな方に環境について考えてもらうということが大事だろうと、それで環境教育ということも始めたわけですね。
去年私たちもね、食事をしてきましたよね、斉藤さんに手伝っても、どんぐりでしたっけ、拾うことから始めました。
そうですね、種を拾って苗木を作ることもちゃんとやろうと。やっぱ植樹っていうとただ木を植えればいいと思いがちですけども、やっぱその命の営みを知ってこそやっぱり本当の植樹になるだろうと思います。
植樹もね、ほら私たちどこかから木買ってきて植えてるのかなと思ったけど、違うんだ、本当にあの木種を取ってから始めてるので全然知らなかったので、そういうことが、本当に都会に住んでる子って何も知らないんだよね。自然は大切って言っても、何が大切なのか根本なものを知らないから。
そうですね。倉本先生の考え方ってやっぱり、よくご自分でおっしゃるんですけども、自分バカだからその複雑なことはわからないと。じゃあ何を考えればいいかっていうと、やっぱ根っこに戻ってどんどんどんどん掘り下げていって、何が根っこなんだろうっていうとから考えるっていつもおっしゃるんですけど、やっぱ木植樹するにもやっぱりその根っこ、いわゆる種から考えるっていうことがやっぱりいろんなことに気づいていけることだろうなと思ってます。
はい。で、富良野自然塾の
内容をもうちょっと言った方がいいですかね。皆さんが参加されたときに、いろいろ体験してもらったと思うんですけど、大事にしていることは五感で自分で感じるということですね。さっきの裸足の道がそうですけども、はい、裸足に、普段視覚情報から僕たちは情報をたくさん得て生きているわけですけども、僕たちにはその耳とか鼻とか、匂いとか味とかですね、触覚とかいろんな他に感覚がありまして、そこから 自分の体験として直接的に刺激を受けてその感じることが大事だから、環境問題、自然のことってどうしても頭で考えがちな今の生活からですね、自分の体を通して感じるっていうところから始めてもらおうっていうことをまず大事にしてます。それから、そのさっきの根っこに戻るって話なんですけど、環境問題って何か、ゴミの問題があったり大気汚染の問題があったりいろいろあるんですけど、根っこに戻ると水と空気と土の問題だと、でそこからまず考えましょうということで、まあ、木っていうのも結局葉っぱだと、葉っぱが酸素を出してくれたり、あと水の関与をしてくれたりすることに役立っているっていうことを、まあ、まず分かりやすく説明したりですね、それから、地球っていうことを考えなきゃいけないと、地球が、どういう空間で自分たちが、どういう歴史の中で地球の中で生きているか、例えば地球46億年の歴史をですね、460メートルの距離に書いてあるんですね、皆さんも歩いてもらったと思うんですけど、で最後自分のたちの人類の歴史になった時に460メートルだからたった2センチだと
そう、
でさらにその中で200年というわずかな 0.02 ミリの期間で地球を変えようとしてるんですよ、それでいいですかっていうお話をしたと思うんですけど、そういう根っこの部分を分かりやすく、もうそれもお芝居っていう僕らは表現を使ってやってたので、いかに心に届けるかっていうことをいつも気に留めながらやってる、まあ、そんな、まあ、自然塾ですね。あと、自然体験するだけじゃなくて、そういう根っこから考えるっていうところをメッセージとして私たちは伝えたいなと思ってます。
それを斉藤さんは日本中でいろんなところで教えてるんですよね、今ね、
まあ、日本中はまだなかなかね、あの行かないんですけど、やっぱうちがいいと思ってくれて、うちの方でもやりたいっていうことが出てきて、そこに、まあ、あのアドバイスに行ったりっていうことも始まっています、
この前も京都とか、
そうですね、
日高少年の家でしたっけ、
日高の少年、ちょっと ね
行ってましたよね、
はいはいはい、
いろんなところで活動してもらって、自然の大切さを教えていただいてみますけど、私的に一つだけ聞きたいのは、倉本さんはどういう人ですか？
まあ、一言で言えば、あの厳しい方ですよね、あ、まあ、怖い、なぜかっていうとその妥協するのが嫌なんですね、
徹底的に、
作る、何かを作るにしても、まあ、今の自然塾始めた時もだから苗木買うんじゃなくて種から始めようとか、やっぱりちゃんと抑えるとか抑えなきゃいけないっていうのがあるので、
倉本さん北海道に来た時もね、北海道の歴史とか勉強するときにここにね、
そうですね、
茅野茂さんに会いに来て、
茅野先生のお話は出まして、その人間はその毎年自然がもたらす利息の一部で生活してた、元金という自然からもたらされる自然、利息の一部を使って、まあ、そういう話を、倉本先生にされたそうなんですね、茅野先生が、はい、で僕もそれを聞いて、ああなるほどなと、やっぱり、まあ、初めて僕二舞台に来たんですけども、一度は来たいなと思っていたところなんで今日は来れてよかったです、はい、まだあのここしか見てないので、どういうところかわからないから後でゆっくり見させてもらおうと思います、
はいはい、資料館とかいろいろ見てください、
見てください
私たちが富良野に行った時は斉藤さんの案内してもらって、私に二人に来た時は
ぜひとも
めぐちゃんと私が案内しますので、
はい、
はい、倉本総さんを訪ねて第3弾のコーナーでした。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。